今日はゼカリア書第6章です。このところではキリストの体感のことについて語られています。一節のところでは4台の戦車が2つの山の間から出てきたとあります。この4台の戦車が一体何をしているの、意味をしているのか、それは5節のところに、これらは天の四方の風だと御使いはゼカリアに語りました。そして5節のところで、全地の主の前に立った後に出ていくことになる。まず最初に主なる神様の前に立ち、そしてこの四方に使わされていく。これはまさに神の権威と力、そしてまた神様がこの全地を支配し治められるということを意味していると考えられます。それはまた8節のところに、見よ、北の地へ出て行った馬を、これらは北の地で私の霊を鎮めたとあるわけですが、この北の地へ、6節を見るならば黒い馬が出ていく。そしてなぜこの北の地へ行った馬が私の霊を鎮めたというふうに特に語られているのか、このイスラエルの北にはどんな国があったのか、それはアッシリア、バビロンがあったということです。そしてそのアッシリアもまたバビロンもその後に隣国によって攻め滅ぼされたということであるわけです。そしてこのことは実はやがて神様ご自身が全てを治めて支配されるということの一つの予言というふうに考えられると思います。そしてそれはまだ実際にこの地上においてはなされてはいないわけですけれども、おそらくこの幻も必ずなされる時が来るであろうと考えられるわけです。今もいろんな国によって支配されて、また戦争ももうやむことがない、そうした時代の中に私たちはいるわけですけれども、しかしまた天の四方の風が主の前から出て、また全てのものを治められる時が必ず来るわけです。そしてもう一つの幻が10節以降に出てきますけれども、捕囚の民であったヘルダイ、トビア、エダヤから捧げ物を受け取れという言葉が出てきます。捕囚からこの3人の人たちが帰ってくる。そして彼らのしたことは10節の終わりを見ると、このゼパニアの子ヨシアの家に入れということが出てきます。そして11節に銀と金を取って冠を作って、エホザダクの子大祭司ヨシアの頭にかぶらせとあるわけなんですけれども、この3人の人たちが捕囚から帰ってきて、銀と金を捧げて冠を作らせて、そして大祭司ヨシアにかぶらせるというような不思議なことをなせと言われたわけです。もちろん捕囚から帰ってくるわけですから、そんなにたくさんの金や銀を持っているとは考えにくいわけです。しかしおそらくこれはもう彼ら3人の人たちができる精一杯のことであったのではないだろうかと思います。そして実はこれはこのメシアの予表、予言というふうに言われているわけです。イエス様がこの地上にこの人の子となってお生まれになった時に、3人の博士たちが東の国からやってきて、黄金乳香持つ役、もう彼らが持っていた最上のものをあの汚い家畜小屋で幼子イエスに捧げたというのが新約聖書では出てくるわけですけれども、しかしこれはまたこのメシア予言の一つとして、3人の捕囚から帰ってきた人たちが銀と金を捧げ、冠を作って、そして大祭司ヨシアの頭にかぶらせる。 そしてこのことは実は12節のところに万軍の主はこう言われる、見よ一人の人をその名は若枝だという言葉が出てきます。一人の人、そしてその名前が若枝だとあるんですけれども、実はこの若枝だという言葉はイザヤ書にも出てきます。そしてこれはこの来たるべき救い主メシアであると言われているわけです。そしてこの若枝が自分のいるところから芽を出し主の神殿を建てる、また13節には彼が威光を帯び王座について支配する、なんとこの王座について支配する、これはやがては再臨の主キリストがこの地上に来られて、そしてまた全世界を治められる。13節の終わりにはこの平和の計画があるということですけれども、やがて千年間平和の時代が来る、そのことがこのゼカリを通して予言されているということになるわけです。そして14節にこの3人の人たちが持ってきた金銀、そしてそれによって作られた冠は14節の終わりにこの記念として主の神殿の中に残るというふうにあるわけですけれども、この第二神殿が建てられた時におそらくはこの冠は主の神殿に捧げられるということとなったと思われるわけです。そしてこのことはまさにこのキリストの体感、そしてまた全てのものを治められるということの予表であるわけなんですけれども、しかしこのことに関して15節の終わりのところを見ると、もしあなた方が自分たちの神主の声に確かに聞き従うならそのようになる、そのように語られているわけです。主の声に確かに聞き従うならという条件がついているわけです。やがて再臨があるから自分たちは何もしなくていいということではないということです。今私たちができるこの最善のことを私たちはしなければそのようなこととならない。もう私たちは主に聞き従うということが第一のことであり、じゃあ今自分ができる最善のことは何なのか私たちは考えなければならないわけです。ああやがて先に起こるから別に自分が何もしなくてもいいということではなくて、私たちは絶えず主の声に聞いて従っていく、そしてまた主の御心をなす、そのことを神様は私たちに求めておられるのではないかと思います。今自分ができる最善は何か、私たちはこの神の御言葉聖書を読み、そしてまた主の御心を示していただいて、私たちは主に従っていくものとさせていただきたいと思います。